ラッティアン対談チャンネル。こんにちは、コエラボの岡田です。今回は株式会社 KEC 人事部 HR 事業準備室の坂野春樹さんにお話を伺いたいと思います。坂野さん、よろしくお願いいたします。
本日はよろしくお願いいたします。
はい、まずは坂野さん、どんなお仕事をされているのか、そこから教えていただけますか。
はい、株式会社 KEC と言いまして、本社は奈良の生駒にございまして、はい、基幹事業は、いわゆる学習塾、塾屋さんになるんですけれども、はい、規模でいきますと、奈良県で最大の、チェーンというような立ち位置でございまして、
はい、
トータル今45箇所ほどの、学習塾、学び屋を持っているというようなところが、まあ、メインの事業になっております。
そうなんですね。はい、その中では、坂野さんはどんなお仕事を担当されていらっしゃるんでしょうか。
はい。ちょっと変わったポジションを取っておりまして、所属的に言うと人事部の中にはいてるんですけれども、
はい。
まあ、7、8割の、業務のところで、新規事業の立ち上げというようなところを、担わせていただいているという感じです。
そうなんですね。じゃあ、そのお話も後ほどお伺いするとして、坂野さんのね、これまでの経歴もいろいろお伺いしたいんですが、実は、事前にいただいたプロフィールのところを、拝読させていただいたら、結構、社会に出るまでご苦労されてるということなので、なんかそのあたりからちょっとお伺いしたいなと思いまして、もともとはね、どういった経歴なのか、そのあたりから教えていただいてもよろしいですか。
あ、はい。もうこれ小学校のところも触らなくてもいいかなとは思うんですけれども、はい、まあ、普通に、高校生になるまでは、うん、本当に地元の公立学校を、はい、ずっと行くというような形になったんですけれども、まあ、高校卒業と同時に、まあ、当然のごとく、はい、大学に進学するだろうというふうに自分自身も思っていて、で、受験して、うん、その、まあ、入学準備っていうような形をしていたんですけれども、
はい、
ちょっと両親がその頃に、梅田の、まあ、とあるところでですね、居酒屋をずっと経営してたんですけれども、
はい、
父親の方が、まあ、その大学に入る準備の、段階の時期にですね、心臓病に見舞われまして、で、もう意識不明で、病院の方に運ばれていってというようなところで、
うん、
もう、当時駆けつけた段階ではもう冷たくなっていて、死んだと思ってしまったんですけれども、はい、すごい大手術の結果、7、8時間ぐらい、オペしていただいて、なんとか一命取り留めて、
うん、
まあ、ただ、障害者の、状態になってしまったので、うん、当然、まあ、今まで切り盛りしていた、梅田の居酒屋っていうのは、経営が不可の状況になってしまいまして、うん、家自体、まあ、そこが、唯一の収入でありましたので、
はい、
まあ、収入が実質なくなるというような、うん、形になってしまい、
はい、
泣きながら、母親と、あと弟とで、で、うん、店を閉じに行くっていう作業を、うん、してと、いうような感じで、もう明日どうなるんだという、
はい。
はい、状況に見舞われたっていうようなところから、ちょっと普通じゃない感じの、レールを歩む感じ
です。そうです。いや、突然でもう、それは相当大変だったんじゃないかなと思いますしね。
うん、でも何が起こったのかは、正直わからない、うん、理解しきれない状態で物事が進んでいく感覚がどうしてもあって、
はい、
まあ、ただ、お金は入ってこないっていうのだけは分かっているのと、ね、うん、店に最後残された食料は、うん、まあ、使えるので、まあ、って言っても、そんなに長くも持たないっていうところもありまして、
うん、
じゃあもう働きに出るしかないよねっていう判断までも結構なスピードで、もう決まりました。ね、はい。
じゃあそこももうすぐに決断しなきゃいけないような状況で、
はい。
じゃあ、大学進学は一旦諦めざるを得なくなったっていう感じですか。
そうですね。もう泣く泣くの涙も出してられないぐらいの感じだったので、
うんうん、
もう一旦もうやめということはすぐに決めて、
はい、
で、とにかくその、 なんていうんですかね、時給がいいところっていうような形でやっぱり探したのと、長く働ける、時間的にですね、っていうところで探しまして、まあ、後から振り返ると、当時、おそらく問題になってた派遣労働の形のところに、まあ、登録をするようなか、状態になってはいたんだと思うんですけれども、と、まあ、その派遣先が、もう今はその工場もないと聞いてるんですが、メガネのレン、あの、け、レンズの研磨工として、はい、スピンドルっていう作業になっていたんですけれども、結構きつい仕事でですね、半日以上、真っ白な研磨液を上半身にこう被りながら、レンズの付け替えをして度数を出して調整していって、次の工程に送るみたいな作
じゃあ
業
も
でですね。
う、ひたすらもう研磨やりし続けてるような日々だったって
もうひたすら研磨ですね。なかなか、もう次やれって言われてもやりたくないぐらい、やっぱり働いていて、ただ、通常だと8時間で、ね、勤務するべしというところは今も、労働基準法的には、たがわないと思うんですけれども、どうしても短時間でお金が必要だったというところも事情的にありまして、本当にその工場のグループ長の方々に頭下げて、1時間でも多く働かせてほしいっていうような、形でちょっともう、法的義務度外視でちょっとお願いするような形で。
じゃあ
は
そ
い。
この時はもう本当がむしゃらにもう働き続けていったっていう時期だったんですね。
そうですね。本当に家帰って寝るだけみたいな状況で、長くて多分16時間ぐらいシフト入って、週1日だけ休みっていうい
や、そう。
形で、はい。
大変な時期で、これはどれぐらいの期間続いたんですか？
これが丸1年ですね。
丸一年、もう、
はい。
すごく頑張って働いて、その後はどういうふうに進まれたんですかね。
幸い、いろんな取り計らいをしていただいて、かなりの時間数を、仕事に従事させていただいて、本当当時、学生というか、高卒の方で言うと、多分手取り30、なかなか出ないとは思うんですけど、それぐらいの感じまで、お金をいただくことができて、で、私と、あと弟が実は4歳下にいて、私は大学へ進学するっていう形を取りたかったですし、弟は大阪府立高専に行きたいっていうところをこう、控えていたので、まあ、私と弟分の学費っていうところを、自分の稼ぎから捻出して、で、まあ、大学進学への道にもう一回乗るっていうような形を決めまして、で、ただちょっとその時に、もともと進もうと思ってた大学に僕は行きたかったんですけれども、ちょっと受験の仕組みとかが、英語のカリキュラムが確か変わってしまった時期になってて、
そうなんですね。
同じやり方ではちょっといける感じがしないぞってなって、で、編入っていうやり方があるのを知って、で、当時、大阪の中ではその編入コースが ECC 国際外国専門学校っていうところが、ぐらいしか多分選択肢が僕は見つからなくって、まあ、くしくもそのお店があった近くの ECC、国際外国専門学校に行くということで、また、はい、中崎町に戻るという形になるんです。
そうなんですね。じゃあ、編入という形で大学に入って、そこで。
そうですね。専門学校で2年、勉強して、大学編入のコースというようなところで、その編入で試験を受けてもいいですよっていう資格を
なるほど。
取りまして、で、また再度受験するのは3回、4回で編入するっていう形で受験させていただいて、で、滋賀大学に、はい、入ることが予約できたという感じです
そうな
ね。
んです
はい。
ね。そういうふうにして進学されて、進学後は生活としてはいかがでした？
もう、お金がないので、
もう考えて。
どうやったら一番低い生活費で過ごせるのかっていうのを調べたら、もう寮に入るしかないっていうことになりまして、これもまたすごい特例だったんですけれども、寮生って基本的に1回生で受け入れてもらうような仕組みがまあメインだったと聞いてたんですけれども、私、1年間働いている上に、3回生からの ジョインになるので、4回生と同じ年なんです
そういう
よ。
ことですね。
年齢的には。で、寮は寮で、寮何回生っていう仕組みがありまして、はい。私、4回生と同い年なんですけども、寮1回生み
そ
た
ういうい ことなんですね。
な。で、かなり縦のヒエラルキーが強くてですね、一番、まあ、言ったら権力を持たれてる方と同い年なのに、一番下ってい
下になるって
う、
ああ、結構辛い立場で入ることなんですね。
結構辛い立場で過ごさないとなとも思いながらも、ただやっぱり安いので、もうここで行くしかないかということで、寮に、入らせていただきながら、滋賀大学、彦根キャンパスだったんですけど、その近くにある寮で、住ませていただいて、で、アルバイトもその近くで、こう、点々と、ウェディング関係のホテルをこう回ってお仕事するような形で、まあ、これもまた時給が良かったので、はい。いかに、今で言うタイパー、コスパ良くというか、お金を稼ぎながら、時間もあってっていうような形を作れるかなということで、まあ、そういう判断をしましたね。
じゃあ、お金も稼ぎながら、で、安い寮に入っていって、そこで生活を整えつつ、それで学生生活も、過ごしていたっていうことなんですね。
そうですね。ただ、3回生から入ったら、結構こう、思っていたぐらいの学生さんがいなくてですね。
おお、そうなんですね。
結構皆さん1回生、2回生で単位取り終えてて、大学に来てないみたいな、人
なる
た
ほ
ちがす
ど。
ごい多かったので、そういう状態なんだと思って、もうこれはもう3回生、4回生とはいえ、ものすごいスピードで単位取得しないと、これまずいなっていうふうになりまして、で、ちょっとまあ、卑怯な手に聞こえるかもわかんないんですけれども、編入生の仲間内っていうのが15人から20人ぐらい同期でいまして、全員ちょっと一回集まろうということで、集まってちょっと協力し合って、まあ、みんなそれぞれ事情を抱えてる人たちが多かったので、協力して効率よく単位取ろうよっていうので、ちょっとサークルを組閣しようというので、編入生学習支援サークルの、今もなんか続いてるっていうふうに最近聞いたんですけど、
すごい。それを、じゃあ、始められたっていうことなんですか？
そうなんですよ。ア
お
トラスっていう団体を作って、
ー。はい。
で、みんなで、ボイスレコーダーを複数台買って、自分が出られない授業のところに置きに行ってもらうっていうシフトをですね、組んで、その後、バイト終わりに授業を聞いて、勉強してっていうようなことをこうみんなで回しながら、
なる
協力
ほ
し合っ
ど。
てっていうのをやってましたね。
じゃあ、それは、やっぱり呼びかけてやらないといけないなっていうふうに、坂野さん自身結構思って、
はい。
皆さんに声かけて回ったっていうことなんですか？
そうですね。やはりみんなそれぞれが危機感を感じ
感じ
て
てる。
いたっていうのもすごく幸運だったんですけれども。で、まあ、やるかっていうところで、一応手を挙げさせていただいて、で、もう皆さん、やっぱりそれぞれ不安抱えていたの
持ったんで
で、
す
もう
ね。
集まるのはすごい早かったですね。はい。
じゃあ、そこでしっかりと、サークル活動として、皆さん一緒に協力し合おうよということで、まとまっていったわけなんですね。
そうですね。
どうでしょう？それで活動してみて、皆さんの、単位とか、そういった勉強の進み具合っていかがでした？
やっぱりですね、よりどころがあるっていうのは、すごく精神的支柱にもなりますし、やっぱりそのお互いの交流の頻度は、自然と増えていくので、まあ、サークル活動としてやってる部分の他でも、やはり、それぞれの家に行って一緒に勉強したりとかですね、励まし合ったりっていうのは、おそらく我々の以前の代の編入生ではなかったんじゃないかなとは、はい、思いますし、やはりその後も続いてくれてるサークルだっていうのを、まあ最近になって確認できてたので、やっぱりそれなりに需要が、
そう
そ
で
の
す
後も
ね。
続いたんだなとは思って、ちょっと喜んでました。
やっぱり同じような境遇で皆さん不安を抱えているので、まあそういった拠り所があるのは、皆さんにとっても安心感があったのかもしれないですね。
そうですね。それはちょっと嬉しいお知らせでしたね。
じゃあ、それからどうですか？また3回生、4回生と進んでいくわけですか？そのあたりの活動状況はどうですか？
そうですね。普通であれば、この3回から4回に上がるタイミングぐらいで、まあ当時は今ほど、おそらく、就職活動が早期化していなかった時代ではあったので、やっぱりまあ、4回生になる手前ぐらいから就活始めて、みたいな、形だったんですけれども、私もまあ、それに行くのかなと思いきやですね、ちょっと大学の中で、面白い出会いがありまして、まあ、サークルとして、編入生束ねていたのと、あと、どんなサークルが他に存在するんだろうっていうのも、ちょっといろいろこう、見聞きしている中で、大学に、社会人になられてから、こう、あえて大学でもう一回勉強し直しに、来てるっていう方々が結構いるっていう話を聞きまして、その方々は方々で社会人サークルっていうのを組閣してるっていうのを、耳にしまして、で、その部室というかサークルのお部屋をですね、訪ねに行かせていただいて、で、私の境遇も結構、パンチが効いていたのもあって、でですね、すごい仲良くしていただいたり、よく知っていただいたり、心配していただいたり、すごくこう、自分の親ほどの年の方々ばっかりだったんですけれども、はい、すごくフレンドリーに接触していただいて、いろんなことを教えていただける方っていうのが、本当、何人もおられて、で、その中で、おそらく一番、よく構っていただいたのが、長浜って、滋賀の地名であるんですけれども、長浜にあるキヤノンさんの工場で、まあ、生産系のところの、まあ、役職者の方だったんですけれども、まあ、彼から、ちょっと面白い現場があるから見に来ないかっていうようなことを言っていただいて、で、何かわからない状況で、とりあえず、イエスって言
い
う
て、
んですけれども、で、行くと、トヨタ生産方式の、まあ、流れを、組む生産管理のコンサルファームの、先生が、現場改善に来るよという日を見せていただきまして、で、それがですね、結構私なんか衝撃的なシーンだったんですね。で、後で調べたら、プロフェッショナル仕事の流儀に、工場再生請負人っていうテーマで出られていたりが、和田仁先生っていう方ですね。本当に大野太一さんってトヨタ生産方式の著書籍を書かれた方の写ってる写真の真横に写ってる人っ
そう
てい
な
う
ん
の
です
、ね、
す。すごい方がいらっしゃったんです
そう
ね。
ですよね。あ、こんな出会い方すんのかっていうのもあって、すごいセンセーショナルだったんですね。私自身、レンズ研磨の工程で働いていたので、生産ラインっていうものがある程度想像がついていましたし、その、ぶどまりがどうだとかですね、やっぱりこの、無駄の排除みたいなところとか、いかに生産効率を上げるのかみたいなことが常にこう言われているような世界観だったので、スッと入ったんですね、言ってる内容が。でも、めっちゃ面白いなって思って、働かせてもらっていいですかってい
そう
う。
なんですか。
なので、なんていうか、就活という順当なの流れを全く組まずにですね、ほぼ住み込みみたいな形で、でっち奉公みたいな、はい。で、その岐阜羽島というところに、そのコンサルファームの事務所があったので、まあ、そこに、もう見習いで入るというような、
で、
はい、形になりました。
あ、じゃあ、学校の勉強もしていきながら、そこでもう住み込みというか見習いで働き出して。
そうなんですよ。なので、このタイミングで学生寮を出たんですね。はい。で、岐阜羽島の方に引っ越ししまして、で、まあ、これも幸い、サークルのおかげでですね、すごく早期の段階で、ほとんどの単位を取り切ることができていたので、本当に必要な、授業があれば、新幹線で大学に行くというような生活を、ちょく
す
ちょ
ご
く
い。
こう行ってみたりしながらやりつつですね、きちんと卒業は、まあ、できたというところでしたね。
ほう、じゃあ
は
もう
い。
本当に完全にそこのところに見慣れとしてもう仕事を学びに行くっていうような感じでやって
そう
た
で
の
す
か。
ね。本当に皆さんが事務所に来る 1時間前とかに行って、もう上、4階建てぐらいの建物だったと記憶してるんですけども、一番上のフロアから床全部拭いてみたいな。トイレ磨いて、はい、やって皆さんを出迎えるっていうような、
すごいっすね。
ちょっともう今の時代聞くと引くようなことばっかりだと思うんですけど、はい、そういった本当に下積みみたいなことをやりながら、実際コンサルタントの先生方が、働きに行く現場というか、その指導しに行く現場に、こう、外ついて回って、やる研修の中で、アシスタントとしてお手伝いできるようなことがあれば、少し手伝わせていただいて、とか、泊まり込みの研修も結構あったので、そういったところでの、寝床の手配というかですね、食事の手配させていただいたり、といろんなことをさせていただいている中で、もうほぼ、役職者の方々、言ったら工場長みたいな方々になるので、おそらく部長職ぐらいの方がほぼほぼユーザーになるんですけれども、そういった方々とのお話っていう機会がすごいいっぱいあったので、
すごい経験ですね。
そうなんですよ。なので、変に肝が据わってしまってですね、それが普通になってしまったので、なんかこう、あんまりこう、フレッシュさがない喋り方をするようになったのは多分、この当時からだと思いますね。
これを、じゃあ、その卒業までの1年
はい。
間ぐらい続けてらっしゃったってことですか？
そうですね。
じゃあ、その後は卒業されてからどういうふうに進まれるんですか？
そうですね。ここがちょっと、情けない部分も若干あるんですけれども、コンサルファームの仕事自体はすごく、内容の濃いものではありましたし、学びもたくさんあったんですけれども、やっぱり私の未熟なところもありまして、やっぱりすごい、苛烈なというか、なんていうんですかね、熾烈な世界なので、やはり、ちょっと無理がたたって精神を一回病んでしまうというのがあって、結構掃除とか好きなタイプなんですけれども、全くその身の回りのことができなくなってしまうような精神状態にちょっと追い込まれてしまって、ちょっとこう実家の方にも連絡をして、ちょっと助けてほしいっていうことで、相談してて、一回ちょっと大阪に戻ってきなっていうことで、まあ当時、病気してた父親も、障害者の父親は持ってましたけれども、全然喋れたりは普通にするの
おお、
で、
はい。
はい、まあ、健常者に近いような段階までは回復していまして、
そうなんですね。
はい。で、本人もまた、障害者雇用として復帰していたので、普通に社会に戻っていたんですけれども、いや、大阪に戻ってこいということで、まあ、手を引かれながら大阪に戻ると。ただ、年齢というか、4回生を普通に卒業するタイミングだったので、就活っていうものをやれてないんですね。で、もうどうすればいいかわからなくなってしまって、これは私は新卒なのか、中途なのかっていうのが、なんかちょっと自分自身当時わからなくてですね、とりあえずエージェントに登録するっていう、中東の、エージェントに登録をしまして、なんで来たんですかみたいな、ことをこう言われ、いや、カクカクしかしか来いんですよね、と。あんまりいないですね、そういう人っ
そ
ていう
うですね。
で、ですよねっていう感じで、まあ、お世話をしていただいて、まあ、とはいえ、なんかこう、転がり込んできた珍しい、新卒とも言えない人間に結構こう珍しがっていただいていろいろこうご紹介いただいて、まあ、そんなにこう、華やかな業界ではないとは理解はしていたんですけれども、段ボールの、商社というか、梱包資材の商社のポジションである、上棟式という、もう今は、明和パックスグループに、買収されていて、形は残っていないはずなんですけれども、そこの社長さんが元リクルートの、方が、引き継いでやってる会社だっていうことで、人間的にすごい面白い方が経営してるんで、どうですかっていうことでご紹介いただきまして、 で、その会社としても初めての新卒の受け入れっていう中で、
そうなん
は
です
い、
ね。
雇っていただくことができまして、まあ、印刷機とか段ボールをはじめとする梱包資材の、仕入れ、そしてまあ売りの両面が、お仕事として、やらせていただくというような形で従事するようになりました。
おお、この会社ではどれぐらいの期間お仕事されてらっしゃったんですか？
ほぼですね、厳密に言うと、2年10ヶ
あ、
月
ぐ
から
い。
11ヶ月ぐらいだったと思いますね。
へえ。
はい。
その後はどういった感じになっていくんですか？経歴としては。
ここからもですね、ちょっと変な話なので、あんまり聞かないって皆さんから言われるんですけれども、段ボール屋さんの営業として、結構面白がっていただいて、可愛がってはいただいてたんですよ。当時。全然自分段ボール売れへんなっていうので、
そうなんですね。
もっと違うものを売りに行ったりとか、お客さん同士ひっつけて、新しい商品開発を、こうなんか促して、できましたねっていうので、その箱をいただくみたいな仕事の取り組みをしてたので、
なんか変わった営業の仕方だった
そう
ん
なん
です
です
ね。
ね。一体これは多分段ボールの仕事じゃないよねみたいなことをこう面白がっていただいてて、で、まあ一番そういう買い方をしていただいてた、企業の、専務の方とすごく仲良くって、いつもこう茶飲み話でいろいろお話ししてたんですけれども、とある時に、その専務の息子さんが、今新卒のタイミングで、株式会社アーテックっていう会社に、ちょっと受けたいっていうふうに、言ってるんだっていうことを、こう、ずっとコーヒー飲みながら聞いてまして、こう、どう思う？みたいなこう相談を受けてたんですけれども、まあ、僕もなんていうんですか、それに対して否定も、肯定もないという感じで、こう、のらりくらりしてたんですけれども、ある時にもう、この話、決着ついてるよなっていうタイミングがあったので、そういえばどうなりましたっていう話
聞い
をこう
て。
聞きに行ったら、いや、落ちたのよって言われて、ああ、そうなんですか。いや、なんかもう、つてある感じで言ってはるんで、絶対受かったと思ってたんですけど、意外ですね、みたい
聞い
なので。
て。
いや、ちょっと学歴が、足切り合っちゃってっていう話でですね、そういえば、坂野くんって、学歴何やったっけみたいな話になりまして。で、一応、かくかくしかじかで、まあ、いろいろありましたけど、一応、国立大学を出てる形にはなってます、と。あ、そう。じゃあ、うちの息子の枠、余ってるから、いっといで、みたいなこと言われ
なんかすごい、あ
て。
れですね。
そういう話ってなんかあるんですかみたいな。聞いたことないですけどっていうんで、なんかわからないまま、とりあえずはイエスって言いま
あ、
し
イエス
て、
で、そこでもイエスなんですね。
そこでも、とりあえずはいって言ったので、で、すぐ面談予定を、なんかあれよあれって言われるように組んでいただいて、
ほう。
で、行くんですよ。
あ、行く。そうなんです、そこで。
まあ、これあかんくても、すごいなんかいっぱい段ボール使ってそうな会社やし、営業して帰るかと思って、はい、そんな気持ちでちょっとこう、受けに行ったんですよね。そうすると、第一次面接から、まあ、今、現職会長になってる宇野さんっていう方、当時社長さんだったんですけど、が出てきて、でも2時間ぐらいがっつり面談
し
だって
。
たんですよ。で、もう疲れたと思って、普通に、元いる、今いる会社の方に戻って、社長の目の前で見積もり書いてたんですけれども、だからもう知らん電話番号から電話かかってきまして、どなたですかっていう話でこう対応してたら、いつから来るのって言われ
い
て、
やいや、
いや、まず誰ですかっていう話だったんですけど、いやいや、いつから来るんだねってずっと言われて、これ何の話やってなって、分かった時にはものすごい冷や汗かいてですね、あ、今日私は社長やん。っていう
そう
の
いう
で、
感じだったんですね。
外出てきますっていうので、ちょっと、外で、お話しさ
話
せ
し
てい
て。
ただいて、あ、じゃあちょっと2ヶ月だけ待ってくださいっていう
おお。
話で、
言っ
いや、
て。
もう、はい、11月から行きますと、おそらくその時に10月の末、9月の末ぐらいだったと思うんですけれども、
へえ、じゃあ、
はい。
なんかそういう突然の紹介で受けたところでもう行くことになって、はい、じゃあ2ヶ月だけ猶予をいただいて、
そうですね、
じゃあそこから引き継ぎとかしなきゃいけないということですね。
そうですね。
はい。
で、株式会社アテックという、学校教材っていうと、ちょっとこう範囲が広く聞こえると思うんですけれども、
はい。
図工とか理科とか
う
で、
んうん。
学習するときにこうハードを使う、キー切ったりとか、実験キットとしてこう電線つないだとかいろいろあるじゃないですか。
はい。
ああいうのを、まあ、一番国内シェア作ってる会社なんですけれども、まあ、そこの法人営業、っていう、当時は結構こう小さかった部門に配属するっていう形でジョインさせていただい
はい。
たっていうところですね。
へえ。じゃあ、ここの企業でどれぐらいの期間勤めてらっしゃったんですか？
これが結構続きまして、
あ、
もう
は
丸
い。
10年、
10年ぐらい。はい。
はい、こちらで
へえ。
従事させていただきましたね。
うん、ここでの会社での学びはどういったところがありましたかね？
もうですね、もう本当に衝撃がいっぱいあって、でですね、やっぱり梱包資材の業界にいたので、ものすごく粗利が低い業界だったんですよ。で、そこからこのメーカーのポジションに移らせていただいたら、やっぱりその粗利の概念とかも全く違っていたりとか、その昇流に関する概念とか、
そう
掛け率
か。
の話とかも新しいことをいっぱい学びましたね。
やっぱり業界が違うと全然違うなっていうところを体感いただいたって感じなんですね。
そうですね。
で、その後はどんな経歴を歩まれるんですか？
そうですね。10年の中でいろいろやらせていただきつつですね、まあ商品企画とか、フランチャイズ本部の立ち上げとか、クラウドファンディングとか成功させたりとか、まあ結構こう、そんなことまでいろいろやれるんですねっていうふうに反応いただくようなことをばかり結構やらせていただいて、まあだからこそ飽きずに10年、
なって。
従事させていただいたと思うんですけれども、まあ、一旦その10年を間近にして、このものづくりとか物販のところから、一回ちょっと目を離してみてはどうなるのかなっていう、そっちにちょっと興味、好奇心が向いてしまってですね、まあ、ちょっとキリもいいしということで、ちょっと一回やめますっていうことで、まあ、いろいろ引き止めはいただいたんですけれども、ちょっと一回ちょっと外の世界見たいですというので、やめて、他転職市場に出るっていう感じになりました。
その次に、じゃあ、働いたのはどんな業界で働くことになったんですかね？
そうですね。これが、まあ、私の歴史の中でちょっと黒歴史になっちゃうんですけれども、まあ、ビズリーチという媒体、が、すごい CM もやってて有名だったので、まあ、それに登録してみようということで、登録したら、まあ、すぐにですね、いろんなスカウトいただくこともできて、で、まあ、外資保険の、会社で、まあ、アクセス NME というところから、ちょっとマネージャーのポジションでどうかみたいなところで、いただきまして、で、私も当時、金融に関しての、興味関心とかもすごくあったので、金融の教材作りたいなとかっていうふうなことを、学校教材メーカーにいながら思っていたんですよ。で、実際ちょっとそれに関わるような教材も作ってはいたんですけれども、まあ、そういったものをもっとこう広めるっていうようなところで、まあ、金融の世界で身を置いてみたら、もっともっとこの、布教活動みたいなことができたりしないのかなとか、もともと持っていたチャンネルが塾業界とか、学びを持ってる会社さんとのチャンネルがすごく濃かったので、まあそういったところとの連携事業っていうような形で、まあいろいろ動けますよねっていうことをちょっとこう企画書いてですね、もし僕がやるならこんな感じっていうので、提案し
や
な
ってたん
がら、
ですね。はい。
まあ、選考を受けていったというところなんですけど、めっちゃそれすごい面白いよねってこう言っていただいて、結構勢いよく入ったんですけれども、それが全部できないっていう感
そう
じ
なん
で
です すね。
ね。それだ
ほ
ったらちょっと先言ってほしいですとい
う。
う話で、ちょっとまあいろんなミスマッチもありまして、まあ間もなく退職
大丈
を
夫
して
で
と。で、まあそこから次が今の会社という感じ
おお、
です
そうなん
ね。
ですね。そこで今の会社に入って、これは最初はどういった、事業から、事業というか役割で入っていらっしゃったんですか？
そうですね。当時、ちょっとまた違う媒体使ってみた方がいいかなと思っていたので、モンテプリっていうサイトを
と
使
ころ
い
が。
ながら、ちょっといろいろ見ていた中で、自分自身がやはり面白がれることってなんだろうみたいなことをちょっともう一度思い返してみると、ドゼロイチをやりたいな、みたいなことも、やっぱりこう、心根で思っていまして、なんか新規事業をやりますっていう求人があったんです。で、結構、ぼやっとアバウトがあってですね、ちょっと。
じゃあ、やっぱり
何だったり。
新しく何かを立ち上げていきたいっていう思いが先行して
そうですね。
選ばれたって感じですか
そう
ね。
ですね。というところもあって、まあちょっとなんか面白そうだし、一回話聞きに行こうというので、まあ今日もいるこのオフィスに、来て面談を受けるというような形でジョインしたという
そ
と
うな
ころ
ん
で、まあいろいろ聞いていくと、今関わっているこの新規事業が、その HR、ヒューマンリソースの、ところの事業立ち上げを、塾の会社であるけどやるというような話なんで、ちょっと面白そうかなということで入ったという感じですね。
これは今の事業にね、つながるわけですが、具体的にちょっとこのあたりも詳しくお伺いしたいなと思うんですが、どういうふうに立ち上げして、どういうふうにして今進めてらっしゃるのか、そのあたりも教えていただけますか？
ありがとうございます。ちょっと、冒頭の方でもお伝えしたかもしれないんですけれども、今従事しているのが、KEC という会社でして、奈良県最大の学習塾チェーンですということで、奈良の、主要駅、特に近鉄周りだと思いますけれども、には、大抵あるというような、チェーンになっておりまして、そちらの方で、45箇所ほど、教室があるんですけれども、随時、いつもですね、学生のアルバイトの方々が、1000人弱働いてくださってるというところで、結構大所帯な、会社でして、で、彼らとのそのリレーションがすごく濃い会社なんですね。というのも、今働いてくれている学生さんのほとんどが元生徒っていう関
そう
係
なん
性
で
があ
す
りま
か。
して、
じゃあ
結構
結
子
構、
供からいるよねっていう。
長い付き合いになってるわけなんですね。
そうなんですよ。なので、この子ってどういうふうに受験頑張ったとか、どんな性格してるとか、どこに、これちょっと商標はあるのであれですけど、やる気のスイッチがあるのかっていう、そういったことが、言ったら全部吸い上げれるんですよ
そう
ね、
です
情報と
ね。
して。で、そういったメリットを使って、この子のことを本当によく知っていますよっていう形で、この大学生の子たちを紹介して差し上げるっていうことがきっとできるだろうと。というので、通常のエージェントには、持ち得ない情報濃度で、ご紹介できるようなサービスができるのであろうということで、シンプルな人材紹介の形ではあるんですけれども、昨年の末ぐらいに、有料人材紹介の免許を取りまして、その事業ができるようになったという感じですね。
確かに、このお子さんのね、子供、小さい頃から、その塾で携わってて教えていくと、その子の成長まで全部、塾としてはもう把握しているわけですもんね。
そうですね。しかもその定性的なデータだけではなくって、結構マニアックな会社でして、自分たちで開発した性格検査とか適性検査みたいなものがあるんですよ。で、これ適当に作ってるわけではなくて、東京大学と、行ったり来たりして、作っているもので、かなりの精度があるんです。で、このデータが1200人分あるので、やっぱ
す
定
ごい。
量的、かつ定性的な情報として学生情報を把握しているっていうところは結構濃ゆいなっていうふうには思います。
確かに、そうですね。じゃあ、ね、いずれその大学生たちも就職していくっていう時には、どこか会社を選んでいくわけなんですけど、そんな時に役に立てる情報じゃないかっていうことなんですね。
そうですね。人事部としての顔もあるので、二側面ありまして、ただ、人事部としてのこの新規事業っていうのは、学生に向けた一個の福利厚生なんですよ。で、どうせ塾でアルバイトするんだったら、就活支援のサービスがきちっとしている塾の会社で働いた方が、いろんな相談ができるよ、と。エントリーシートの添削とか面談練習とかも、我々人事部の方でやっているので、そういったところで一つの付加価値として、思っていただいて、より、 どうせ塾で働くんだったら経営費を選んでいただける学生さんが増えていただくっていうのが人事部としての顔というところであって、はい。で、その活動を経て、得られた情報っていうので、他の企業さんにもお役立ていただければなというふうに思ってます。
じゃあ今はそういったサービスを、まあ、学生さん側にもサービス提供して、企業側にもサービス提供して、そこをうまくマッチングしていただくっていう、そういった感じ
あ、
なんで
そう、
すか。
そうですね。はい。
今後はどんな感じでこの事業を展開していきたいなというのは、将来的な展望とかっていかがでしょうか。
そうですね。このあたりはこの新規事業チームが今3人、私を含めて3人なんですけれども、もう本当に日々今頭抱えて悩みながら、ああでもない、こうでもないっていうふうなことをやってはいるんですけれども、まあ、一つ、形にしてみたいなっていう部分で言っているのが、学生のプレゼン動画を、まあ、メインリソースにしたですね、スカウトサービスみたいなことをちょっと作ってみないかということで今やっておりまして、まあ、この KC 全体の取り組みとして、まあ、塾で働く上で頑張ったことみたいなものを、5分間のプレゼンテーションに乗っけて学生たちがこう発表してくれるっていうような、そういったグランプリイベントを開催しておりまして、まあ、その開催に伴って、その5分間の動画が大量に回収できていくんですね。で、今ちょうどこの各社、いろんな人事の方々に聞いて、この動画を見て採用できるかどうかのジャッジができますかねっていうことをちょっとご意見伺いしていってるような状況でして、まあ、結構賛否両論あるんですけれども、人によっては、むちゃくちゃよくわかると、この子がどういった形で、働いていくのかが、すごく透明度を持って見えるというふうに評価いただける方もおられるので、まあ、一旦まあ、否定だけではなく、一応賛否両論なので、一回形にしてみる価値はあるのかなっていうふうに今思ってます。
そうなんですね。これは学生たちが自分で動画を作って自己 PR みたいな感じの動画になるんですか？
そうですね。本当に今、うちの塾の活動の中で、どうやったらもっとよく授業ができるかとか、どうやったらもっとアルバイトの人たちが活性するかであったりとか、ユーザーがお喜びいただけるかみたいなところの活動っていうのをスライドにしていただいて、自分でこう発表している様子を撮っていただくという感じですね。
じゃあ、それぞれの学生さんの創意工夫の様子なんかも、その動画に盛り込まれているので、この学生さんはこういったこと、工夫をして頑張ってるんだなっていうところも、企業側からも分かるような、そんな動画になってるんでしょうかね。
そうですね。本当に人によってはこの子プログラミング書けるんだなということ が
と
わ
か
かる
ね。
動画もありますし、この子はもうリーダーシップが極めて高いなとかっていうのが見える動画もあるので、本当に三者三様なんですよ。はい。
確かに、そういったところもね、活動としてやっていきながら、企業との結びつきをさらに強めていらっしゃるんだな、というところですね。
はい。
他にもなんか特徴として今活動しているようなこと、何かございますか？
そうですね。今、私個人の動きと、まあ、この新規事業の動きとのリンクする部分にはなるんですけれども、まあ、今回このフラティアさんにも、お声かけいただいて、今日も、取材をいただいてるんですけれども、やはりこの外とのつながりっていうのをもっともっと、つなげていかないといけないということで、リンクトインの、アカウントを活性するような活動っていうのを結構こう力入れて、今で11ヶ月目ぐらいになるんですけれども。
そうなんですね。どういった活動になるんでしょうか、そこは。
りがとうございます。まあ、私自身この HR の業界には、まだ新参者にはなるんですが、いろんな方の知見を集めたくってですね、HR 界隈で生成 AI をこう活用している方々を、集うようなグループを作らせていただいて、まあ、ちょうど昨日でね、本当に100人超えたんですよ。
そうなんですね。じゃあ、相
はい。
当な人数集まって活動されてるようなと
そ
こな
う
んで
な
す
んですよ。ね、やはり、一社では持ち得ないナレッジの量っていうのがやっぱりこう集まってくるので、非常にこうありがたいなって思うような集いになっていますし、あとまあリアルなつながりというところで関西でのリンクトインのユーザー様を集めるような、関西リンク会っていうのがありまして、ここに3人目の共同 管理人というような形で、入らせていただいてというようなことで、
はい。
様々なちょっとコミュニティの運営を、させていただきながら、こういったフラッティアの活動でも、天王寺での、交流会の主催をさせていただいたりというようなところでですね、まあ、いろんなコミュニティの交差点に、なれればいいなというふうに思って活動しております。
はい、いや本当にいろいろね、今日は本当に学生の頃からの苦労のされたこととか、あとは社会人になってからもいろいろな経験積んでいらっしゃる様子も、お伺いさせていただきました。ぜひね、今回の、ポッドキャスト、あとは動画拝見している方、こんな方、もし、興味あれば、ぜひつながりたいという方いらっしゃれば、そういった方に向けて、なんかメッセージがあれば、最後お願いいたし、したいと思います。
ありがとうございます。本当にこのポッドキャスト、経営者の方々も非常に多いなっていうふうに聞いてまして、私みたいに、まあ、一社員がですね、こう喋るっていうのが、なかなか恐縮、するところではあるんですけれども、やはりこの会社員であっても、すごくこう、面白い動きが、できるっていうのも、本当にこのさっき、申し上げたリンクトインの中での、強いアカウントを持たれている会社員の方々との、交流で学ぶこともできましたので、私としてはどんどんどんどんこう外に拡散をしていきたいなと思いますし、一人でも多くリアルに、お会いしたり、リモートでお会いできる関係の方々っていうのを作りたいなと思っていますので、ぜひ私が主催するイベントなんかにも参加いただければ非常に嬉しいです。
はい、ぜひね、参加いただけたらなと思います。今回は株式会社 KEC 人事部 HR 事業準備室の坂野春樹さんにお話を伺いました。坂野さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。